大町町やどかりプロジェクトラジオインフォメーション。1時10分になりました。佐賀長崎別々の放送10分ほどお送りしていきましょう。毎週月曜日のこの時間、大町町ヤドカリプロジェクトラジオインフォメーションということでお送りしています。今日はですね、ヤドカリプロジェクトで大町町の皆さんも行かれたり、それからのね、大町町の方にも来ていただきました。三重県は鳥羽市です。鳥羽商工会議所専務理事清水清嗣さんとお電話がつながっていますよ。清水さん、こんにちは。
こんにちは。
あ、どうぞよろしくお願いします。はい、今日鳥羽の方はお天気いかがですか？
午前中良かったんですけどね、
はい、
今積もってきて。
あ、本当ですか？なんかちょっと蒸し暑い感じとかですか？
蒸し暑いですね。
あ、そうですよね。佐賀もちょ同じようなお天気なんですけれども、三重県の方と言いますと、来年2016年の主要国首脳サミットの開催が志摩市の方であるということで、
はい、そうですね、
ですね、
開催ということで決定しましたので、
はあ、
非常に地域が盛り上がる。
そうですよね。これはやっぱり志摩市と鳥羽市っていうのは、
伊勢志摩地域のちょうど真ん中がですね、
はい、
鳥羽市なんですね。
ああ、
で伊勢志摩地域というのは伊勢市、鳥羽市、志摩市、
南
伊勢町、
はい、
三市一町なんです。
はい、
そのちょうど真ん中に鳥羽市が、
おお、
ね、
そうなんですね、はい、じゃあ結構やっぱりいろいろとありますよね。
そうですね、
うん、
私も鳥羽市は国際観光文化都市で指定を受けてますよね、
はい、
でそれは九州ですと別府なんかもそうなんですね、
はい、
で全国12カ所ありまして、そのうちの一つなんですね。
おお、
今回のその G7 サミットの来年の開催については非常にこう伊勢志摩地域大変盛り上がるんじゃないかなと思います。
そうですね、忙しくもなりますね。
そうですね、
はい、そんなね、鳥羽ということで、鳥羽にね、今日はお電話つなぎしてということですけれども、はい、大町町の方には、清水さんは来ていただけたんですか、先日？
こちらが4名で。
はい。佐賀県は清水さんは来られたことっていうのは、
以前佐賀市内は少しお城周辺を歩いたこと。
ああ、そうだったんですね、はい、でそこから大町の方にということで今回は、
はい、
はい、大町はどんな町だという印象を受けられました？
そうですね、非常にこう人口密度がね、昔、
はい、
高くて、
ええ、
で東西南北、まあ、4、5キロの地域で、
はい、
まあ、非常にこうその昭和33年当時ですね、
ええ、
小学校のクラスが86学級という、
はい、
そういう、こう、そう、人のこうエネルギーっていうのはね、
はい、
今はちょっと感じられないですけれども、
うん、
そういったものは大きな地域資源になるんじゃないかなという感じがしました。
あ、そうなんですね。またね、鳥羽とちょっとこう大町っていうの、町がこう海があったりっていうのがまた違ったりしますけれども、
はい、
はい、まあ、でもすごくまた魅力的な町に大町を感じていただいたみたいですね。
そうですね、やっぱりこう、産業的にこう日本のエネルギーを支えてね、
はい、
そういう、こう雰囲気がやっぱりこうありますよね。
そうですよね、はい、うん、そういうやっぱりこう元気よさというか、そういったのをまた取り戻そうということで、大町の皆さんたちも今頑張っていらっしゃるわけなんですけれども。そうですよね。で、このプロジェクトを通して、大町町の方々を鳥羽の方に、迎え入れていただいて、で、特産品の交換されて、はい、で、今度は大町町の方に来ていただいて、ということで、北海道の方と今度は、交流が。
大町町へ、伺った時に、北海道の方とも、
はい、
認識ができました。
はい。
まあ、ぜひ、北海道の岩見沢と。
はい。
これをつなげたいなと思って。
ああ、ということで、やっぱりその大町町がこう結んだご縁というか、こういうヤドカリプロジェクトっていうのも面白い企画ですね。
面白いですね。新しい試みでしょうし、
はい、
楽しくやれますよね。
あ、そうですよね、今まではこういった他の地域との交流というのはこういう形でのまあ物々交換だったりとか
全くないですね。よく行政レベルのね、
はい、
交流都市とか、そういうのがあるんですよね。
は
まあ、情報レベルの交流です。
ああ、ということは今言われたように、清水さんがおっしゃったように、やっぱ楽しみながらできるっていうところが、今回のこのプロジェクトのいいところですよね。で、鳥羽の方で大町町の特産品というのは皆さん、どうでしょうか、タロメンとか。
非常にね、食文化の違いがね、
は
い、出てると思うんですね。特にタロメンとか、
はい、
タロマンとかですね。
ええ。
そういうものに非常にこう、興味っていうんですかね、地元の方も非常にこう、買われてますね。
そうなんですね。
で食べる、食材っていうんですかね。
はい。
そういう食文化だと思いますけど、
ね。ああ、やっぱり嬉しいですね。はい。そしてまたね、鳥羽の方の、素敵なものがまた大町の情報プラザの方でも販売されていて、
ね、はい。非常にまあ、嬉しいですね。
なんですね。なんかこれからなんかこう、この交流、また、こう、発展させていきたいとか、なんかそういうのっていうのは、お感じになりましたか？
そうですね。今回ご縁いただいた、建築家の西村さん。
はい。
がですね、十数年前から鳥羽へ入られて。で、西村さんの作品が今もあるんですけど、ね。
ああ。
それが、まあ、非常に鳥羽の、大事な財産になってるんですね。
そうなんですね。
ホームナードなんですけど、
ね。はい。
私どもが一番大事なその鳥羽湾の景色ですね。
はい。
非常にこう、うまく表現していただいたので、私ども
は
それを今活用しながらですね、
はい、
観光客の方もたくさん歩いて見えますし、快適に非常にいい空間ができました。
そうなんですね。このね、ワークビジョンズの西村さんが、まあ、このヤドカリプロジェクト、いろんな人たちとのこうつながりっていうのが、広がってきてますけどもね。
特に西村さんがこう、まあ、やられてるね、
はい、
リノベーション事業って、彼が言われてますけれども、
はい、
そういう地域課題をね、解決しようという、ところとね、その、物も情報も交換、進んでいけば面白くなるんじゃないかなと思います。
本当ですね。何よりなかなかこう、交流する機会のない町と町が、こう、混ざって、そしてまた、より刺激を受けて、より良くなっていくっていうような、そんな感じを受けますよね。
そうですね。食ったらいいですよね、切り口としては。
そうですね。ぜひまた大町の方にも、
はい。
お越しください。
は
い、
そうですね。ぜひ、交流を続けていきたいと思います。
ぜひぜひ、はい、はい。今日は本当にお忙しい中、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。これからもですね、素敵な交流を続けていただきたいと思います。
はい。
はい、ありがとうございます。
失礼します。
はい。鳥羽商工会議所専務理事の清水清嗣さんにお話の方を伺いました。ねえ、こういう風な形で、こう、大町、が、鳥羽だったり、それからね、北海道だったりね、出かけていって、でいろんな交流が繋がっていったっていうところがまた素敵な魅力を感じますけれども、これを聞いてらっしゃるね、各、まあ、自治体の皆さんとかね、町でとか、あ、じゃあ、私たちの町も何かできるんじゃないかとか、ね、こういう風な形で参加したいなとか、そういうようなね、気持ちにね、なられた方も多いかもしれませんね。とっても素敵な交流です。大町町江戸刈りプロジェクト。今日はね、三重県鳥羽市の鳥羽商工会議所の清水さんとお話を伺いましたが、まあ、お互いの町の一品を物々交換して、お互いの町でそれぞれ販売し合って、まあ、地域同士のつながりを広げていく宿刈りプロジェクト。また来週も、ね、お楽しみにどんな話題が出るんでしょうかね。大町町ヤドカリプロジェクトラジオインフォメーションのコーナーでした。皆さんからのリクエストメッセージ、今日はフリーテーマ、リクエストも OK ですよ。まだまだお待ちしています。